恵みをいただく御言葉は、ヨシュア記の9章、1節から15節までです。ヨシュア記9章、1節から15節。さて、ヨルダン川のこちら側の山地、低地およびレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、相集まり一つになってヨシアおよびイスラエルと戦おうとした。しかしギブオンの住民たちはヨシアがエリコとアイに対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに継ぎを当てたブドウ酒の皮袋とをロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々はそのヒビ人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシアは彼らに言った。あなた方は誰だ。どこから来たのか。彼らは言った。しもべどもはあなたの神主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂および主がエジプトで行われたすべてのこと、主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王、ヘシュボンの王シホンおよびアシュタロテにいたバシャンの王オグになさったすべてのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよう。そして彼らに、私たちはあなた方のしもべです、それで今私たちと盟約を結んでくださいと言え。この私たちのパンは私たちがあなた方のところに来ようとして出た日に、それぞれの家からまだまだ暖かなのを食料として準備したのですが、今はもうご覧の通り乾いてボロボロになってしまいました。またブドウ酒を満たしたこれらの皮袋も新しかったのですが、ご覧の通り破れてしまいました。私たちのこの着物も履物も非常に長い旅のために古びてしまいました。そこで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが、主の指示を仰がなかった。ヨシアが彼らと和を講じ、彼らを生かしてやるとの盟約を結んだ時、会衆の上に立つ族長たちは彼らに誓った。アメン。一言お祈りします。主よ、あなたはすべてのことの最善をご存知であり、あなたは人の外見ではなく人の心を見られるお方、そしてあなたはすべてのことを、人々の思いや計らいや計りごと、それらを超えて 最善をなさる全能なる主であることを覚えます。今日このギボンの人たちのこの策略から私たちが学ぶべきことをあなたが教え学ばせてくださいますように、この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳と心をあなたが清めて、そしてあなたの命にしっかりと入ることができますように、私たちの心の畑を耕し、あなたの御言葉の種を受け取りやすくしてくださいますように、この語るしもべの唇をあなたが開いてくださいますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨシアたちがこのヨルダンの、こちら側すなわち、ヘテ人のこの国々の中に入ってきて、そしてもう、エリコに対してもあの城壁の町に対しても勝利し、またアインに対しても、まあ、初めの戦いは、負けましたが、しかし二度目の戦いで、もう立ち滅ぼした、ということを、聞いて、このカナンの国の人々はみんなこれを聞いてですね、共に愛集って一つになってこのヨシアたちイスラエルと戦おうとしました。でそれで、しかしですね、ギブオンの住民たち、まあ、このもうすでに、イスラエル軍が迫っている、あと3日の道のりほどで、そのギブオンの町に着こうとしているところで、このギブオンの住民たちはヨシアたちこのイスラエルに対して策略を巡らしました。まあ、策略といっても、あの待ち伏せだとか、あの火をつけるとか、まあ、そういう、策略というよりもですね、あの和を講じるための策略です。でこのギブオンの住民たちはどういうものか、ギブオンはどういう国であったか、ヨシア記の10章の 2節に書いてあります。ヨシア記の10章の、ちょっと前後関係見るために1節からお読みします。さてエルサレムの王アドニーセーデクはヨシアが愛を攻め取ってそれを整絶し、先にエリコとその王にしたように愛とその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き大いに恐れた。それはギブオンが大きな町であって王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくてそこの人々は皆勇士たちであったからである、このギブオンの町はですね、愛よりも大きい町で、しかも王国の都の一つのよう でしかもそこの人々は皆勇士たちであった、ギブオンの人々は、愛の町よりも大きく、またその町の人々も、勇士たち、要するに屈強な戦士たちだったんですね。そのギボンがですね、あのイスラエルに対して和を講じた。でそれで、まあ、この、カナン人たちはそれを聞いてますます恐れたということがこの10章のところに書いてあるんです。でギボンの人たちはですね、このように計画を巡らして、そしてイスラエルと和を講じるという、その、計りごとを巡らしました。で彼らはですね、このギブオンの住民たちはどんな風にしたか、まあ、変装したんですね。あの古びた革袋、でもうボロボロになって破れたの継ぎはぎを当てた、ブドウ酒の革袋を持って、まあ、それをロバに合わせ、また履物もですね、古い履物を足に履き、古びた着物を身につけて、でそれで食料のパンもですね、もうみんなカラカラに干からびて、ボロボロになったものを、まあ、彼らはまとってですね、でそうしてあたかも遠い国から旅をしてきたような、もう長旅をしてきたようにして変装してですね、でそれでヨシアたちの、ところに彼が来てで言うんですね、まあ、6節のところで、私たちは 遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。でイスラエルの人々はですね、それを見て、ちょっとこれは怪しいぞっていうことでですね、まあ、なぜ説明するとイスラエルの人々はその卑鄙人たちにいた。彼らはどうやら卑鄙人という人種のようです。で彼らに言います。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。このヨルダン川を渡る前、モーセがまだ生きていた頃ですね、このカナン人の人々は全て清潔するべし、輪を講じてはならない、同盟を結んではならない、まあ、ただしこのカナン人ではない遠い国の人々とは輪を講じてもよい、神主を恐れるのであるならば、遠い国から、ね、主を恐れる人々が来て輪を講じるのであるならば、彼らに対しては、まあ、清潔するものではなく輪を講じて、でそれで、まあ、彼らから税を取り立てるなり、あるいは、なんか重労働を課すなり、まあ、自由にしてよいということが、まあ、申命記の方で命じられておりました。でもこのカナン人に対しては、卑鄙人に対しては皆清潔するべしということが言われており、盟約を結んではならなかったんですね。はじめイスラエルの人々はその卑鄙人って、まあ、卑鄙人だとは、まあ、知らなかったかもしれないんですけども、どうして盟約を結ぶことができようかとイスラエルの人々は言いました。で8節目はそう、すると彼らはヨシアに言った。何節の方ではイスラエルの人々には言ったんですが、8節は今度からヨシアに言います。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシアは言います。あなた方は誰だ、どこから来たのか。彼は本人に問いただすんですね。ヨシアはで彼は言った。しもべどもはあなたの神主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂および主がエジプトで行われたすべてのこと、主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王、ヘシュボンの王シホンおよびアシュタロテにいたバシャンの王オグになさったすべてのことを聞いたからです。でここまでこの9節10節の彼らが言った言葉はですね、なんか思い起こします。遊女ラハブがヨシアたちが使わした石膏たちに、言った言葉を思い起こしますね。遊女ラハブは2節のところで、2節の10節で言っています。あなた方がエジプトから出て来られた時、主があなた方の前で葦の海を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シモンとオグになされたこと、彼らを清潔したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いた時、あなた方のために心がしないで、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。同じこと言ってますね。エジプトやまたシホンやオグに対して主がなされたことを、それを聞いて非常に恐れたということを、まあ、彼らは告白してるんですね。この、ヨシア記9章9節で、彼らが言ったのはしもべどもはあなたの神主の名を聞いて、この主、日本語の聖書は太文字の主ですのでエホバです。エホバの皆、主の皆を聞いて非常に遠い国から参りました。まあ、非常に遠い国ではなくすぐ近くの国でなんですけど、でも彼らはですね、主の噂を聞いて主を恐れて、でそれでわざわざこうやって計略を巡らして、他のエモリ人とかヘテ人カナン人は共に相集まってイスラエルと対抗して戦おうとしたんですけども、しかしこのギボンの人たちはそれに対し彼このイスラエルを恐れてですね、自分たちだけがその彼らの仲間に入ろうと して、まあ、仲間といいますか盟約を結ぼうとして、まあ、このような計略を立てたわけです。でそれで、まあ、彼らはその証拠としてですね、まあ、遠い国から来たということを示すために、その食料だとか、その、ぶどう酒の皮袋とか服とか靴とかを見せてですね、ほら私たちはこの通り遠い国からやってまいりましたと、そのボロボロなのを見せて、でそれで、イスラエルの人々に見せたんです。で14節、そこで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが主の指示を仰がなかった。ヨシアが彼らと和を講じ彼らを生かしてやるとの盟約を結んだ時、会主の上に立つ族長たちは彼らに誓った、ね、要するに彼らはこのヨシアたちは彼らのその外見と、あと彼らが手に持っているボロボロなもの、ボロボロのパン、ボロボロのブドウの皮袋、ボロボロの靴とか服、それと、まあ、彼らのその死を恐れるという言葉を聞いてですね、あ、まあ、彼らは遠い国から、私たちのその神死を恐れてその噂を聞いて、その盟約を結びに来たんだろう、まあ、これはまあ、大丈夫だろうということでですね、まあ、彼らは主の指示を仰がなかったんですね。でそれで結局彼らヨシアたちは彼らと盟約を結んでしまいました。主の指示を仰がないまま、あの愛の町最初戦った時ですね、敗れましたね、イスラエル軍。主の指示をもし仰いでいたら、イスラエルの中に聖絶のものがね、アカンが聖絶のものを取っていたので、イスラエル自体が聖絶のものとされていたということを、ね、あの彼らはヨシアたちは、主の指示をも仰がずに愛の町をに、攻めに行って敗れてしまいました。その、ね、愛での失敗の直後なんですけども、しかし、ヨシアたちは主の指示を仰がなかったんですね。でそれで、まあ、ヨシアたちはその彼らと盟約を結んでしまいました。まあ、表向き立法違反にはなったかもしれません。あのカナンの人たちと盟約を結んだ。でも、まあ、彼らは知らなかったんですね。でも不思議なことにですね、主はですね、そんなヨシアたちをあの愛の時のように何か罰したり、あるいは、戦いに敗れさせたりして、でそれで彼らの過ちを正すということをせず、また主はですね、どうもこのギブオンの人たちをなんかかばっていい、まあ、将来、まあ、このギブオンの人たちがですね、確かにイスラエルの中に住んでいくんですけども、後の時代ですね、あのサウル王の時代、ギブオンの人たちが普通に暮らしているところを、サウルはですね、イスラエルを思う熱心のあまりに、このギブオンの、ね、まあ、彼ら卑鄙人ですから、ギブオンの人たちのいくらかをですね、殺しました。卑鄙人は清絶するべきだ。確かにヨシアの時代に盟約は結んだけれども、しかし、我々の中に卑鄙人がいるのはちょっと、主の立法にかなってないんではないかという、ね、身勝手な思いで、このギブオン人のいくらかを取って滅ぼしました。まあ、そのお話はですね、去年の母の日の礼拝、ね、あのギブオン の, その人たちのいくらかを取ってサウルが、殺したから、だからそのギブオン人たちの罪ない人たちの血を流したということで、イスラエルに全体に呪いがもたらされた、ね、主はどうも後の時代のギブオン人たちをかばっているような節があり、そしてまたヨシアたちのこの 主の指示を確かに彼らは仰がなかったんですが、でもどうも彼らをかばっているようです。やはり、ね、このギブオン人たち、確かに、滅ぼされるべきカナン人ですけども、しかし遊女ラハブも、ね、滅ぼされるべきカナン人でしたね。遊女 ラハブはなぜ彼女たちは救われたか、それは彼女が主に対して信仰告白をしたからですね。主を恐れました。そして主のもとに来て、まあ、もっとも二人の説教が彼女のもとに使わされたんですけども、主 恐れたんです。この義老人たちも同じですね。ヨシア記9章9節を見ますと、しもべどもは、ね、彼らは主の前にしもべどもはと言っております。しかも主エホバの名前を聞いて、ね、それで、恐れて非常に遠い国から来た、まあ、非常に遠い国というのは、まあ、偽って、それは嘘をついてるんですけども、とにかくマガリもですね、主を恐れて、主のもとに降伏をしてきた人たちです。ですから主はですね、どうも、まあ、確かにイスラエルの民は主の指示を仰がなかったというのは、それはイスラエルの人たちのミスだったでしょう。でもどうも主はこの義老人たちをかばいたかったんではないか、まあ、私は思います。なぜなら主を恐れ敬う、ね、外国人たちに対して主は本当に優しいお方です。冒頭でお読みしましたのは詩編の96編なんですけれども、詩編の96編の7節から13節のところです。詩編の96編の7節からのところをお読みします。国々の民の諸国よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて主の大庭に入れ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。全地よ、主の御前におののけ。国々の中で言え。主は王である。まことに世界は固く立てられ揺らぐことはない。主は公正をもって国々の民を裁く。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆喜びいさめ。その時森の木々も皆主の御前で喜び歌おう。確かに主は来られる。確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。アメン。で、ここでね、国々の民は皆主に捧げよう、ね、主を、ね、恐れながら聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、ね、主の御前におののけと、ね、書いてありますね。このギブロンの人たちは何を身につけて主の庭に入ってきたか。ボロボロの服、ボロボロの革袋、ボロボロになった靴。このギブロンの人たちはですね、本当は勇士でした、ね、大きな町でした。あの愛の町よりもはるかに、まあ、強いはずなんですけど、でも彼らはボロをまとって主の前にやってきました、ね、彼ら聖なる、この詩編96編では聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ、詩編96編9節に書いてありますけれども、要するに彼らはですね、本当に身を低くして自分自身は、ね、力あるものであることを捨てて、ボロを身にまとって、そしてエホバの名前の御前に恐れてひれ伏して、だから、ね、主はこのギブロの人たちを、このようにしてかばったのではないでしょうかね。確かにヨシアたちは主の指示を仰ぎませんでした。まあ、もっともヨシアたちが主の指示を仰いでいたらどうなっていたか、それは分かりません。主は、ね、この人々はあのギブロンの人たちだ、ヒビ人たちだ、聖絶よ、そう主が指示したか、それともあのいや彼らは、私の名を慕ってきたんだから、行かせ、まあそう、まあ、どっちに、まあ、とにかくそのようなヨシアたちが主に指示を仰、もし仰いでいたら、まあ、どのように主が指示されたか、それは分かりません。とにかく主の身旨としてはこの義老人たちをかばいたかったのではないか、まあ、私は思います。後の時代のその主が義老人をサウル王からかばったように、とにかく主はですね、人の心を もまた重い測ることも測りごとも全部ご存知です。人は外見を見ます。ヨシアたちは外見を見て、騙されました。そして輪を結びました。本来だったら、カナン人と盟約を結んではならないけれども、ヨシアたちは知らずに盟約を結びました。でも主はそのカナン人と盟約を、立法では結んではならないはずなんですけども、でも結んだということによってヨシアたちに災いを下すこともなく、またギボン人たちに災いを下すこともありませんでした。本当に主のなさることは、主を恐れる人に対しては憐れみ深い、本当に何が最善であるのかをご存知の方である。まあ、私はここから読みました。ここのメッセージからよく聞くのは、このヨシアたち主の指示を仰がなかった、ということで、だから私たちは、主の指示を仰がないのではなく、主の指示を何でも仰いでいきましょう。まあ、そういうメッセージが、多いかと思うんですけども、でも本当に絶望に主の指示を仰がなかったということも、何か主がそのように導いたのではないか、私はここから思いました。一つ言えることは、主は憐れみ深いお方です。流女ラハブ、彼女が救われたのは、主を恐れ、主の全能者の御翼の陰に宿ったからです。また、ルツもね、モアブ人であるのに、でもなぜか主の会社に加わった。それは彼女は、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですと、その告白のようにですね、栄光の家系の女たち、本当に栄光の家系に入るにふさわしくないのに入ることができた。やはり信仰告白と死を恐れたからではないでしょうか。死は憐れみ深いお方です。そして死は人の心の成り立ちもすべてご存知であり、誰を救うか誰を滅ぼすか、それは主がご存知です。私たちは、何にしても主の指示を仰いで叱るべきです。ですから私たちとしては、本当に主を日々恐れてですね、主の指示を仰ぎながら生きていくべきです。でも主は憐れみ深いお方で、何が最善であるのかをご存知です。人の最善をはるかに超えた主の最善があります。どうかこの主により頼んで、主を信頼して歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは人の成り立ちをすべてご存知であり、あなたは人の外見ではなく心の機微をご存知なお方です。イエス様、あなたはヨモメのニレプタのその献金の尊さを見抜かれ、また罪深い女があなたの足を香油で浸して髪の毛で拭ったその様を、そのすべての成り立ちをご存知なお方でした。あなたは弱く、またあなたを恐れ敬う人に対しては恵み深いお方、主を恐れる外国人に対して、また全能者の御翼の陰を慕い求めて入ってきたルツや遊女ラハブをエリコの家系と入れてくださったお方、それゆえ私たちはあなたを恐れ敬い、あなたにひれ伏すことを喜んでなすことができます。主よ、あなたの憐れみは深いからです。私たちはですから、あなたを恐れ敬い、あなたを愛します。主よ、どうぞあなたの皆が褒めたたえられますように。どうか国々の人々が本当にあなたを恐れ敬い、あなたの御翼の陰に宿って救いを得ることができますように。そして私たちも日々、このヨシアたちはあなたに御心を伺わずに盟約を結びましたが、しかしこのことも本当に私たちは戒めを受けて、日々あなたに物事を聞いて、あなたに伺いつつ歩んでいく日々でありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの主 愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。